皆さん、明けましておめでとうございます。本年もウィークリートークで、よろしくお願いいたします。さて、昨年よりかなり経済状況が悪化しております。そんな中ですね、経済団体の集まりでですね、ふとある方がこれからどんな世の中になっていくんだろうねというお話をされてました。その時にふと思い出したのがラビ・バトラという先生のお話です。これは10数年前ですね、竹村健一の番組で言われてたと思うんですけども、紹介されていたこの本を読みました。その時に、共産主義、それの崩壊というのをですね、しっかりと当てられてた、先生です。最近の本を読み交わし、そして、昨年体験したことの中からですね、今年は以降こんな年になればいいなというふうなことをちょっとお話をしていきたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。さて、皆さんもですね、ラビ・バトラという方はですね、ご存知の方も見えるかと思いますが、私が出会ったのは、竹村健一さんの番組で取り上げられた時ですので、そうですね、私目の前にある今本を見るとですね、95年に書いた本があります。ですから、10年以上前、ですかね、10数年前、にこの本に出会ったわけです。で、当時なぜ読んだかというとですね、ソ連の崩壊をですね、言い当てるというようなことがありましたので、改めて読んだわけでございます。で、今ですね、冒頭で言いましたように、ある方がこれからどの世の中になっていくんだろうなということを、質問されたときにですね、ふと思いついたので、もう一度ですね、ラビ・バトラさんの最新版をですね、読みたいなということで、2010年資本主義大爆裂。という本を買って読むことにしました。で、以前はですね、共産主義が、社会主義が崩壊するという言い方でしたが、今回は資本主義が崩壊すると。で、これはですね、2010年に崩壊するだよということをこの本では書いてあります。詳しくお知りになりたい方はですね、アウンというところから出てますので、ぜひお読みください。で、じゃあですね、その後どんなような世の中が来るかということなんですけども、このですね、書籍によりますとですね、要は、自分中心じゃないですね、搾取して略奪していくような資本主義じゃない形になると、一人だけがですね、勝ち続けるというやり方ですね。もう本当に勝ってしまって、徹底的に勝つとですね、今度はですね、搾取するところがなくなってくるわけですね。で、今度は、国外に出ていくということですけども、世界中に出ていけばですね、その後どうするの、宇宙に飛び出すのかということですけども、そういうわけにはいかない。ということで、結果的に、貧しくなっていくと。全員が貧しくなると。こんなようなですね、モデルだったんじゃないかな。で、その後に来るのはどういったものかというと、日本的なですね、モデルになるだろうということをこの本では書かれています。で、私もまさにそうじゃないかなというふうに思うわけです。で、例えばですね、終身雇用とかですね、それから、年功序列など昔あったわけですが、日本でも。この仕組みがあればですね、のことをですね、このラビ・バトラ先生は言われてますね。で、企業としてですね、こう成長だけが、成長というのは数字を上げることだけがですね、目標になってしまっている。そのためにはですね、質を落として、削って削って削って効率化していくというようなことを中心に考えている。これが、アメリカ的な考え方ですね。で、日本にそもそもあったです、文化とかですね、そういったことは一切ないということですね。文化とか、それから質に関わることっていうのは、無駄なように見えるんですけども、実は大切な部分が多いと、結果的にいいものになるということなんですけども、そういったものをですね、培っていくためにはですね、 長く、例えばですよ、会社にしてみれば長く勤めていただいて、少し少しずつですが実力を上げて、それが結果としてつながって数字になっていくというのが本来の形で、日本はそれをやっていたわけですけども、それじゃないところで、バーチャルなところでボンと数字が上がる。バーチャルなところっていうのは実は、自分の実力以外で数字が上がってしまうという、こういう場合でも OK というのか、いやそうじゃなくって、それはたまたま、世の中がの誰かに取り上げられていたからだというふうに捉えるか、この違いだと思うんです。でこういう話をするとですね、私は塚越会長がですねのことを思い出すわけですけども、寒天ブームが来て、そして、まあその土曜日も日曜日もですね出なきゃいかん状況が出たわけです。で社員さんはですね、お客さんのことを守らないかんのですから、お客さんの要望を守らないかんのですから、土日も出る、それから、残業も辞さないということを言われてたんですけど、会長はその時やるなと言ったわけですね。私があったら絶対それは残業してもいいけど、今儲けどきやぞというふうに言うわけなんですが、いやそうじゃないと。でこれはまあ実力じゃないし、でわしはあんたらにそこまでして金儲けをしてくれとは言ってないと。で長い目で見たら体を壊したり無理ができる、それから例えばそれの材料を大量に仕入れたりするということ、波が出ると。波が出るっていうことは結果的に、落ちる時が来るから、それはダメだ。実力と同じようにその結果も上げていく。右肩上がりは右肩上がりだけども少しずつでいいんだよと。だから、残業とかそれからはやめてくれということを指示したそうです。まあ、結果的に必要なものだけを残業したりですね、そういったことをしてということですけども、でその結果ですね、やはり、売上、それから利益がぐっと上がったそうです。でところがですね、やはり2年ぐらい経ってガタンと落ちた。で先般お話を聞いたらですね、まあその上がったところを省いても結果的に右肩上がり、その前から比べると右肩上がりになってるから、まあまあいいとしようと。でもこういった波を作るということが実際は景気の波を作って、不幸をもたらす。これは非常に日本的な考え方だと思うんですよね。で家族的で、私はこういった会社がですね、おそらく2010年以降ですね、生き残っていくというか、いい人が集まると思うんですよね。でそういう人からやっぱり物を買いたいというふうになってくる。例えば、お客さんが増やすのにですね、安売りのチラシを出す。私もよくこう聞くわけですけども、安売りの近くチラシを出して、最近はこう消費者の方も賢くなったといいますかね、安売りしてたところで全然売れない、今反応してくれない、もしくは反応したとしても安いものだけ買って逃げるというね、いうようなことをされる方が見えるみたいですけども、実際はそれはお客作りではないですよね。お客さんを作っていくのは、まあ最初は知ってもらうために安くするのもいいんですけども、その後何の努力もなくですね、安売りだけでやってたらどうなるかということですね。その人ってお客さんじゃない。最初のきっかけはともあれ、話をしながら、接客しながらですね、自分たちのファンになっていくということしていくということですね。ファンにできなければですね、それだけその会社の実力がないということですね。メーカーにしてみれば、あんたどこから買うとええわというふうな商品を作って、製品を作って、他にはないものを持ってて、そして、やっぱりあんたとこやねと、この中の要素には製品の性能以外にですね、まあ、価格もあるかも分かりませんが、これは一部だと思います。それから納品の仕方、それから電話の受け答え、すべてをですね、会社の実力としてですね、仕事を出すと、こんなような会社が、出してもらうというような会社が一番、まあ、生き残っていくんではないかなというふうに思います。 そんな中ですね、私はですね、塚越会長の影響もありまして、二宮尊徳さんのこれ研究せなあかんなということで、実は、一冊本を購入しまして、世界に誇る日本の道徳力という、これ石川幸子さんという方が書かれた本ですけども、二宮尊徳の90の名言ということですね、これを今読んどるわけでございます。もう8割方読みましたが、そこにはですね、富というのをですね、やはり得たとしても、それはこう、配分するって言いますかね、取りすぎてもあかん。取ったらそれをこう、配分していくような仕組みが必要っていうか、心がけが必要だと。で、結局、富を得るためにはですね、貧困な人が完全になくなってしまうと、それはまた、またそのお金をですね、この富をもらうことはできないよと。逆に貧困の人からするとですね、富、飛んでる人がいないとですね、やっぱしお金をばらまいてくれる人がいませんので、満たすこともできないということ。これ、ね、因果とかなんとか言われてましたけどもね、こういったことを含めてですね、非常に良い本ですね。こちらもまたですね、ぜひ、関心のある方は読んでみてください。コスモ21というところから出ております。で、この本を読んでいくうちにですね、まあ、と同時にですね、私は、デール・カーネギーの、道は開けるという CD を、まあ、持ってるわけなんですけど、これをですね、車の行き帰りで、車に乗るたびに聞いてるわけなんですが、まあ、ここのあたりのですね、人生の生き方とかですね、非常にここね、マッチしてくるわけなんですよね。今回そんなに時間がありませんので、もう一回まとめてますと、まずはラビ・バトラー先生が言われている資本主義崩壊後どういう社会が来るかということ。これ日本的なものだと。このことと、それから、農業を中心とした二宮尊徳さんの考え方ですね。それと、デール・カーネギーが言われている人を動かすという。ごめんなさい、道は開けるというですね、の内容。それともう一つですね、ランチェスター戦略でいう弱者の戦略、究極の弱者の戦略、このあたりがですね、ぴったり一致してくるわけです。で、確保したこれという形で私は今のところ表せられませんけども、どうやらですね、皆さんの会社の中でですね、共同、というか結納精神といいますかね、皆さん一緒にやっていきましょうねというような会社にしていかないことにはですね、成果主義であるとか、競争に勝つとかいうことを中心にですね、経営者が考えていくと、どうやら、資本主義の崩壊とともにですね、その会社なくなっていくんじゃないかな、そういうふうに思うわけです。さてですね、今年はですね、私の方では、2月には、講演会、私が話する講演会、これ少人数、まあ、20人から30人ぐらい集まればいいかなというふうに思っておりますが、これをスタートさせます。その後、改めてですね、社長塾を開催していきたいと思います。鈴鹿と津の方で、新しい仲間が増えましたので、この人たちと一緒に、新しい塾の体系を作っていきたいなと思います。で4月にはですね、須山凸庵先生の、墓参りツアーっていうのが多分、ランチェスター経営の方からですね、案内があると思いますので、これを皆さんの、と共にですね、行ければと思ってます。で6月には、地域戦略のプロですね、古川隆氏のですね、講演会をやるつもりです。で8月は夏ですので少しお休みをいただきまして、講演会等は。そして、10月にですね、今ちょっと交渉中なんですが、稲食品工業の塚越会長のもとへですね、これ本当に少人数で申し訳ないんですけども、参加できる方、まあ、平日であったりしますけども、このあたりをですね、企画しております。今年は初めてということでしたので、私の方から、これからの展望とですね、それから 今年いっぱい私がちょっと心がけてやりたいことというのをお話をいたしました。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。今年も1年頑張っていきたいと思います。一人でもですね、この弱者の戦略というのをですね、理解していただきまして、そして新しい世の中に対応できればと思っております。今日紹介させていただいた本はですね、書店でも販売されていると思いますが、改めて言いますと2010年資本主義大爆裂、この本、ラビバトラ先生ですね。それと日本の道徳力、石川幸子先生で、デール・カーネギー、道は開ける、この本とそれから CD です。どうやらですね、この日本的な昔の考え方というのがですね、非常にですね、注目される世の中になっていくんではないかなと思っております。それでは、今年1年ですね、皆さんが良い年でありますよう、お祈りしております。どうもありがとうございました。